山中沙央です。今日はね、宮本が今この収録の日に札幌に帰ってるのかな、で困ったなと思ったらちょうどまたあのカサブランカのリハーサルの後収録だったので、カサブランカ3人で喋りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。陽子です、
はい、お願いします。深夜です。
あのね、この間、ツアーで札幌に行って行った時のことなんだけど、
はい、
千歳空港から、
うん、
札幌市内まで、まあ、急行に乗るんですよ、
はいはいはい、
なんだけどそれはなんかこう在来線とその急行のなんかこう中間みたいな列車で、指定席が 1車両あるけど、あとは10席みたいな、まあ、そんなとこなのね、で、まあ、俺ら指定取っていただいて、まあ、座ってたんだけど、で、あの行きだったからね、結構メンバーバラバラで、まあ俺は一人だったのね、で、あのその車両のさ一番、まあ、先頭というかその車両の俺の座ってる向きから言うと先頭で、だからもう目の前がすぐ扉っていうやつなんです。でその扉がね、こう触れてくださいというか、あの触ったら開くやつ、でもそれも なんとかな、こう立体的でガチャンみたいなんじゃなくて、ほんとフラットな平らなんだけど、まあ触れたら開くよみたいなやつなので、まあ、特に北海道の冬はさ、あの寒いから、その指定席はもう人がもう普通にもう座っていて、そこの扉開く必要がないわけですよ、指定券を持ってない人は入れませんから、だからその自動ドアがこうね、あの無駄に開いたりしたら寒いから、っていう感じなの、でこうまあ乗ってて、じゃちょっと混んできたのかな、そうするとその自由席とかそのデッキも少し混んでくるの、でそれでしばらくしたらね、ドアがスッと開いて、と思ってさ、で開いた瞬間なんか俺の方、俺と顔がこうパッと目が合う男の子とかもいて、あれみたいな、で閉まったらまたスッと開いて、みたいな、恥ずかしいみたいな感じにお互いなんかなって、で何が起きてるかというと、ある男、まあ、30ぐらいかな、の男が、あの背中を向いていて、こっちに、
こっちにという のは沢尾さんの俺に対して、
扉に対して背中を向けてるわけよ、で音楽も聴いてるのね、だから肘が、あのその触なんでしょ、扉の触れて、くださいとかに、まあ触れちゃってるんだけど、なんせ北海道の冬だからもうしっかりした厚着っていうか、あの、ダウンみたいなの着てるからさ、あんま分かんないじゃない、だけどそれが何回もこう閉じたら、あ、つうかまず一回開いてしまったんだ、そしたら閉じようと思ったらそいつが立ってるから感知してまた開いちゃう、
なるほど、
けどまた閉じようとしたらそいつが立ってるから開いちゃうっていう、こう、でそれをそいつは気づかないから、音楽聴いて背中向けてるから、だけど 本人はね、だけどその俺の向かいが、要するにこっちを見てる人は、あれなんか変なことになっちゃってるみたいな、
なんか扉が閉まらないこと
になってる、なんかすごい気まずい感じになってるの、まあ、ブンブンブンブンブンってもうずっとだからしかも寒いしさ、他の人もあれやってなってて、指定席の人たちもね、
そうなりますね、
でも俺が一番近いとこいるから、ちょっとこれ行った方がいいなと思ってさ、で、あのお兄さんって言って、えって言って、あのちょっとあの肘が当たってるみたいで、あの扉がってなんか言ってんだけど、あんま聞いてなくて、あのここがあったらああみたいになって、でちょっとなんか一歩ずれて、と思って戻ろうと思ったら、まあ触ってないんだけどねって言うのよ急に、だから俺があってなって、
いやなりますね、それはもうおそらくなりますね、
いやいやだって触ってるんだよ、もうそこにいる人みんな分かってる、だってその扉触らないと開かないんですから、
そうです、
しかもその位置に肘があるんだ、で俺もあれちゃん普通に
、
お前何やってんだとか言ってんじゃないよ、お兄さんここちょっとあの、ドアが開いてるね、閉じたりしてるから世話しなくなってるよみたいなことを言ったら、ああみたいな感じで、触ってないんだけどねとか言うんだよ、まあ憎たらしいじゃない、
まあもうイラっときますね、
ほんで俺もえって言って、あのさってこう近寄ってったら、
行きました、
近寄ってたの、そしたらやばいと思ったんだろうね、だけど、あ、気をつけますわって言うのよ。
軽いな。
いや、で、その、なんていうの、イヤホン、あの、イヤホンをさ、一回外して、 まあ、だからそいつから言うと左手をイヤホンを持ってて左耳から外して気をつけますわみたいな、うんうん、瞬間俺そいつの腕をバッと掴んで、うんうん、そいつがこうあの自分の耳に戻そうとするのを下までグー下げて気をつけますわって言ったら気をつけますって言うから気をつけますわ気をつけます気をつけますわ気をつけますってずっと言わせた。
怖い。
皆さんどうでしょうか、この怖さ伝わりましたかね、聞いてる人。
何回もその、ね、自分でもう一生懸命こうイヤホン耳に戻すのに、うん、俺がまたグイーン
下げて、
気をつけますわ気をつけますって言ってた。
怖い、こんな話になると思わなかった、
うん、これは怖いですよ皆さん、
まあ、でそのねその次の駅でそいつはさっと降りてったけど
もう怖かったやろうな。
いやでもさこれ何だと思う、こういうのって。
いや、やっぱもう頭がちょっとやっぱり魂のレベルが低いんじゃないですか、ね、
低いよね、
やっぱり、
うん、でも全然そのなんていうの、あのもうザ普通の人よ、あの、うん、そこそこおしゃれもしていて、でもやから感はないよ全然。
全然、ね、
年上下どっちかっていうと。
いや30くらい。
あ、じゃあ下なのね。
全然。いや、めちゃめちゃ下じゃねえか迷わねえだろ30歳
まあそっか、うん、まあ、下っぽく向こうも年上に見えてるの、
ね、いや50前なんだこっちは。いやいやいやいやいや、若者だよ普通に。
あ、そうなんだ、
うん、
なんでしょうか、彼の、うん、彼からするとちょっとイラッとするでもポイントあります、これ。
だから
やっぱ指摘されたことじゃない。
なんか多分本当にね触ってないと思ってたかもしれない、例えばね。
ああ、自分は、
うん、だけどたまたまぼんやりしてる人で、
はい、
だけど、まあ、触ってるんだよ、だって
そういうことですよ、
だってそこに そいつしかいないんだもん心なんていうの、心霊現象になっちゃうじゃない。
なんか自分で開いたっていう感覚はないのかな、うん、あ、ない。扉が開いたってことは気づいてない。
いや、音楽聴いて背中向けてて厚着してるから、あとこっちは冷気入ってくる
わ、
あるけど向こうは
分かんないのか、
こっちはだって上着脱いでるから、
うん、うん、
で向こうは上着着てるから座っちゃう。ね、別に熱風が行くわけじゃないからさ、だから気づかないのはしょうがないの。
残念ながら扉本体に体重をかけてたら絶対気づくわけですよね、
う
ん、でも彼は多分あの脇のサイドに体重を乗せてるから、
評論家みたいな、
こう扉がこう開いてるのが分からない
でしょ、ね、だから、まあ、気づいてないのはまあいいんだよ、だから、うん、あのお兄さんここ今こうなってるよっていう、うんうん、
教えてあげたわけでしょ、
今ちょっとみんなあんたを見て恥ずかしくなってるよみたいな感じになってるから、
うんうん
うん、なんか恥ずかしかったんだろうね。
いや本当はその時、あやばいって感じで、うん、すいませんって思って、うん、もうそうムカつく場面じゃないんだけどね。
ないじゃん。ないですね。
そうなんだよ。だからその時に、まあ、座ってないんだけどねって言った時に、はいはい、その俺と最初から目が合ってたさ、うん、もっと若い男の子がヒャッてなってて、あれ、いや絶対あんた触ってるよって思うじゃん。うんうん、
まあ、
で俺が、えっつって、
あもうやばいですね。
いやいや、あのなってこうスイッチのあのなぐらいで、あ、気をつけなさいって言うから、
あ
気をつけますわ、関西人でもないのに気をつけますわ気をつけますって言ったら、今度何回もした、気をつけますわ気をつけます、
めっさ怖いです
ね、気をつけますわ気をつけますって言
った、怖い、
もう冷や汗かきまくってたよな、うん、やつは、
いやでも、いや本当に悪くない、そいつ本当に、
いや悪いでしょ、だからその一言を言いたかったと思うんですよ、その注意されたか恥ずかしい、でもいや俺は触ってへんかったのにの主張をしたかったつもりが、
うん、
まあ、結局はその反撃食らったってことですよ、沢さんは、
ね、うん、だからせめてさ、せめて触ってましたかねだったらいいんだよ、
いやそうです
ね、そしたら、うん、あ触ってたよ、
うん、空いてたよって、
あそうなんですね、あじゃあ気をつけます、うん、でいいじゃん、
それでいい、
うん、
まあ、それか言われた時に、うん、いや触ってないんだけどってすぐ即答すればいいんだよね、
うん、そうだね、
それがなんか向こうが帰り際に座ってないけどねみたいなものが行きがってる感じだったね、
そうなんです、うん、まあ、もちろんその場で触ってないけどって言ったら、いや触っとるかなってなる、俺も関西弁だ、そこはいや触っとる
な、なりますよ、うん、ね、吉本新喜劇、
めっちゃ触っとるかなな
りますね、
触っとるからドアが開いとるやんけ、
まあ、ほぼ合ってますねこれ、合ってますけど
まあなんかね、ややこしいね、あのだからなんていうの、世の中には、
うん、
あの俺よりさ、
うん、
怖い人もめちゃめちゃいますから、
います
よ、あのこれを聞いてる皆さん、そんなねことや、そんなねちょっと恥ずかしいからって調子乗ったらね、
そうですよ、
大変だし、あと、うん、変な話、その場でじゃあ俺が座ってないんだけどねって言われて、って戻ったするじゃん、
うんうん、
でもそいつすげえかっこ悪いよ、
そうなんですよ、
その場にいる人が、いや触ってたのに、ね、ドア開いてたの、うん、ずっとお前のせいでっていう、
なんかあの、うん、ちょっとこう風潮で、その、うん、 そういうのがかっこいいみたいな勘違いしてる風潮ありません、
うん、
でも、もうね、おそらく本当は紳士的にそこもきっちり謝れるとこ謝ったりとかするの方がかっこいいと僕は思うんです
よ、
うん、
当たり前だしね。でも全然やから感はないんだよ、あの普通の平均的なおしゃれをしてる普通の人っていう、う
ん、兄さん、
うん、なんか、うん、そんなだからびっくりしたの。
ああそんなこと言ったから、うん、
えっと思って、
へ、うん、じゃあもそもそもそのデッキに何人かはいたんですよ
ね、うん、いただから結果的にめちゃめちゃ恥かいたね、
うん、
そうなんですよ、うん、そうですよ、そうですよ、
気をつけますわ気をつけますって何回も言ってた、気をつけます
って、甲高い声で
甲高い声ですぐ降りてて恥ずかしかったから、まあ、もしくは車両映ったから
ね、
分かんないけど一番恥かいた自分のせいで
結局ね、
うん、
いやそういうことあるんですね。
で周りもね、俺のほら周りのさ施設にいた人たちも、ね、あこの人作れてよかったなと思ったら、うんうん、言い過ぎだろこれみたいなあなんか言い過ぎちゃった
みたい
なあれみたいな、
結果かなみたいなね、うん、
あれまあみたいな感じで、ね、でも俺のせいじゃないよ、
そう全然そうですよ、はい、そうです
よメールがあなんかたまたまね、たまたまなんかメールにカサブランカのこと書いてんのがあったような気がしたな、あれ出てこねあ、出てこないね。あ、じゃあさっきチラッと見て外したんだね。うん、分かんないけど。じゃあいいや、これで。ペンネーム、リュウ。僕は16歳の男子高校生です。ね、ナンバーハッチの対バンに行ってきました、
うん。
非常に楽しく、そして熱い最高のライブでした。僕はちょうど1列目の、P ちゃんの目の前にいました、
うん
うん、これはギターの真鍋くんのことですね、
うん、
曲は終わってピーちゃんはおそらく僕に向けてピックを投げてくれました、
うん、
しかしキャッチできずピックは向こうの方へ、
うん、
惜しいなと思いながらアンコールが始まりピローズは再登場してアンコールの曲が終わりました、
うん、
僕は今度こそピックを掴むぞという意気込みでしたが、
うん、
残念ながらピックは僕の隣にいた女性が使いました、
うん、
でピローズが退場し僕は女性に向かっていいですねと声をかけました、
うん、
するとその方は多分、うん、彼は、
うん、
あなたにあげた多分彼はあなたにあげたんだと思うからこれあげるわと言っていただき、うん、驚きながらいいんですか本当ありがとうございますと言葉に、
うん、
お言葉に甘えて受け取りました、
うん、
ライブ終了後も僕は嬉しさのあまり何度も感謝しました、他のお客さんにもよかったねと言っていただき、
うん、
バスターズはとても温かく優しい方々だなと思いました、
うん、
もしも、このポッドキャストをその女性が聞いているならば、
うん、
もう一度お礼を言いたいです、このピックはずっと大事にしますしその優しさは忘れません。本当にありがとうございました、
うんうん、ほっこり、うん、
ほっこり、
う
ん、
もうさっきの電車の話はもうまだ変わってね。本当だね。
あ、そう、
まあいいことじゃない、
はい、
なんかちょっとさパトロール引っかかったとこない今のとこ、うん、俺ちょっとパトロールがワンワンってウォーってちょっともうパトロールに引っかかって
ん
だけど、
引っかかりました、
うん、あそれはない、ほっこりいい話、いやいい話だよ、
うんうん、
いや今いや本当にいいしピローズファンこういう人ばっかりだったらいいなって思う、
うんうんうんうん、
ただこのねこの人の一字一句これがもし合ってるなら、
はい、
このピローズファンの最前にいた女性をね、
はい、
あのピーちゃんのことを彼って呼んでんだよね、
うん、
ああはいはい、
そうですね、彼とか言うちょっと気持ち悪くない、
うん、
ちょっと私のもの感出てるよね彼はってさ、
うん、
なんかちょっとこう親しい感出てない、
ああ出てますね、
俺のことそういう人がいたら嫌だな俺の最善でピローズを見てて、
はいはい、
隣客同士の会話で、
うん、
いや彼はねって俺のことを語ったらすげえ嫌だ俺ら、
まあまあそうですね、
気持ち悪いって思うもん、うん、普通に沢さんはっていう、
あまあまあそれが普通ですからね、
うん、もしくはまあ沢尾くんはでもいいけど、まあ、なんなら沢尾はでもいいわ、沢尾はきっとあんたも出したかったと思うよりもいいよ、でも彼はって言われるとね、
まあ、ちょ確かに、
うん、だからこのペンネーム理由のただこのセリフが適当に雑に書いたのか、でも本当に言ったんじゃねえか疑惑もあって、
なるほど、
ちょっとこれはね
確かめたいぐらいの感じですけど ね、 けどね、
これ理由また教えて、これ
続きを
ね、うん、その教えてくれたことは別にこの場で発表しないよ、
うんうんうんうん、
俺が知りたいだけ、うん、その親切な人はま、紛れもなく親切だけ ど、ね、うん、
だけど
ちょっと痛々しい人かどうかを確認したい、うん、
そうですね、う
ん、
確かに
真鍋ファンの最前列にいる人は痛々しいのかどうかを確認したい
この人は聞いてないの、
いや聞いてたらそれ私です、私は 真鍋さんのことを彼と呼んでますってでもいいよ、うん、それも、
それも、それも、もう、うん、確認をね、ちょっとしたいだけ。
そしたらまだ気持ち悪いって思うから。そう
だ
ね、
まあでもその龍くんですか、うん、彼らしたらもうそれは欲しかったビッグが ね、 ね間接的にですけども、う
ん、しかもこれはなんかピーちゃんよりもこの女性に対してすごい感謝してるっていう、
うん、いやそ
りゃ
そうだよ ね、 だね、いや、うん、いや実際だと本当にいいことじゃない、あの、うん、多分ピーちゃん君にあげるみたいなこう
多分やったんだよね、
やって投げたんだけど、あ、まあ、ピークってそんなにコントロール精度高くいかないじゃない、だからピーちゃん野球本しないのね今度からね。そう、間違いないじゃん。
いやそこですか、
うん、高速球でサンキュースパーンおでこにゾーン
怪我します、怪我します、
そうそう、ね、違うパトロール来ちゃうね、
違うパトロールですね、
違うパトロールに来ちゃう ね、 ゃね、やばいことやってるバンドがいるらしいっていうね。ペンネーム手羽先、はい、今回は作曲について質問があります。ピローズなどで作詞作曲山中さおのように書かれていますが、うん、一人でどこまで曲を作ると作曲山中さおと言えるようになるのでしょうか、うん、これはどう答えたらいいかね。まずこの質問に陽子さん何で答えますか。
これ、うん、なんかでも、うん、バンドによっては作詞、うん、作曲編曲とかアレンジとかも、うん、全部バンド名の人いるよね。
ああそうだね。
で、
う
ん、その人たちがどこまで、うん、じゃあ誰がどうやって仕切ってるのかもすごい気になるけど、うんうん、なんだろうね、私とか沢くんとかは曲をまあそもそも作ってきた人が作曲者
で、だからそれがどこまでっていう質問なの。
曲を作った人、あの最初に、
いやいやいや違う違う違う、この子が聞いてるのはコード進行とメロディーかっていうこととか、
あそういうこと言ってんの。
もうちょっと
事細かですね、一人でどこまで作ると作曲と言えるかっていうんだから、ヨンコちゃんは要するにコードと
全部
だから、だから具体的に教えてたんだから
全部ってこと。じゃあうん、
だからコードとメロディーは
もちろん、
いやだからそこも教えてって言ってんの、
ね、あ、うん、まあどこまで曲を作ると、だからもう全部だよ。じゃあ
アレンジも全部ってこと。
アレンジはいい。
いやだからなんでさ雑なんでなんで説明
わかんないよ、
細かく教えてったのに細かく教えないよって。
細かく、
いやだって どこまでって言ってんのに完全拒絶だよさっきからずっと
だから
全部って言ったらこのあの子ね、てっぺんネーム手羽先がアレンジも全部知っちゃうと思っちゃう。
なるほどなるほど、うん、手羽先さんいきますよ、うんうん、あの曲を無の状態から自分が、コード、うん、コードと、うん、ギターのコード、歌のメロディーを考えたら作曲、
う
ん
うん、そう、アレンジは別ですよね、
別々、うん、でどんなドラムが乗ろうが、うん、どんなギターが乗ろうが、うん、それはもう作った人の作曲。
そうだね、うんうん、多分著作権的にはなんか4小節とか最初の8小節とかのメロディーが登録されるみたいな、なんかそういうのが あるんだよ、ね、あのよくほら盗速疑惑、盗速
盗速
盗速盗速疑惑とかあるじゃないですかあれ豚の手じゃないってある
じゃない、ね、
それはない
ね
盗作、
ね、
疑惑、
はいはい、
うん、とかはそういうなんかルールがなんか何小節かのメロディーがとかなんかあるんだけど、まあでも今は社会的制裁がありますよね、そんなルールじゃなくて、ね、絶対似てるみたいな、
うん、これでも今まさに陽子さんはその感覚、
うんうん、
これ、うん、その沢尾さんはどやっぱどう同じくな感じですか。やっぱ、
うん、同じだけど、うん、もう一個付け加えると多分この子が言ってるややこしいのは、例えばライドシューティングスターみたいなのって、だけでーんトーンタンジャガジャジャジャガジャジャ、あれが一番重要じゃない、
うん、
であれはあれがピーちゃん考えてたらこれ微妙な感じになるわけよ。でもそのリフまで俺は考えてるから、リフモノの曲と歌メロの曲があって、そのリフモノの曲はリフも作ってるの絶対陽子ちゃんだって。
そうそう、もちろんだけど、うん、なんかでも
そこまで細かく教えてっつってん
だよ。そうね、でも、うん、あの一般的、さっき言ったのは一般的な感じかもしれないけど、うん、私個人的には、うん、曲のコード進行じゃなくて歌のメロディーを考えた人が作曲者なような気がする、うん、私はね。
だけどねこれね、あの後輩のバンドでね、
うん、
もうギターのコード進行をもう作って、
うんうんうん、
それに歌メロ乗せますみたいな人いるわけよ、ボーカルは、
うん、それはもうボーカルの人の曲だと思う。
いやそんなことはない。なんでかっていうと、
うん、
例えばさあの C、
うん、
C の次が、B on G か、
うん、
で次は A マイナ
ー
で G みたいな進行って、
うん、
そのコード進行さえ聞いてる時は歌メロはラララララララララララララララララって曲になるじゃない。
うん、
だからそれはやっぱり なんていうの、それで歌メロ作ったから作曲だって言っても、
うん、
やっぱならないと思う、それは。
まあ、そうかそうか。
だからやっぱりそうなると共作だと思う、動画相手
も。まあそうだね、うん、だなんか違うんだよな、なんかそう同じコード進行でもいい曲とよくない曲があるじゃん。
いや、もちろんもちろん。
その感じなのかな。
そうなんだけど、ボーカルが一切コード進行もし考えなかったら、
う
ん、
まあそうだね、
うん、あのビートルズみたいな素晴らしいコード進行をギターの人が例えば弾いてて、
うん、
それがないとその人はそのメロディは絶対思いつかないと思うん
だよ。そりゃそうだね、う
ん、だからやっぱその細かく分かれるよね。
あのレノン・マッカートニーってのは何なのかね、
うん、あれ表記のあの
どっち
が、そういう表記をしたかったってことでしょ。
あれはもう若い時に2人が交わした約束らしいです、初本によると。
本当は分かれてるよね。
じゃあ歌ってる曲が自分が作ってるんだっけ。
あ、基本そうです。あ、そう、ね、ビートルズは基本はそのメインボーカル張ってる人があ
の自分で曲、
自分で曲を作ったみたいな感じですけど、でもまあ書籍を読んでるともう曖昧ですよね。だから2人で作ってる、2人で2人でそこで作った曲ももちろんたくさんあるし、うん、だけどそれはジョンが歌ったりとか、
うん、もうあ、そっか、うん、え、じゃあもう 作詞もレノン・マッカートニーだっけ、
うん、多分そうだよね。
そうなんだ。そうです。
あれはなんかあの、ね、表記の表記これかっこいいでしょっていう風な感じだよね、うんうん、厳密な話だね。
昔そのあの人らが好きなあの、うん、当時若い時に好きだったそのロックンロールのその作曲家作家さんチームがあるんですよ、コピーキングとっていうか、うん、そういうの、うん、それの真似して、
なるほど、
レノン・マッカートニーに俺たちもしようぜってなったみたいですね、うん、
それを真似してボヘミアンズはずっとあの作詞作曲平田山崎ってずっとしてたんだよね。
あ、
そう
ね、うん、あのやってるんです、ね、
ほぼあのリョウ君が全部作詞作曲したような曲も、
うん、
それをずっとやってたんだけど、
うんう
ん、なんかめんどくさいね、変だねってなって最近普通にこう
戻りました。
近くになった
から、うん、まあ、そっか、バンド名に全部してる人たちもそういうことだよね、うん、結局。
もしくはあれかもね、あの真面目に印税を割るときはバンド名しようと思ってるパターンもあるよ。
あ、そのために。
だってピロゾン初期そうだもん。
あ、そうなの、
うん、ピロゾン初期はもう作詞作曲ザ・ピローズで、
うん、
お金を4等分しようっていうことだったから、4人組だったからね。
うん、
でも3人組になった時にお金は3等分するけど、あの表記は普通にしようよっていうことで、あのそんなオブラートに包む必要がないよ、どうせインタビューでバレてくるんだからっていうことで、そんなややこしいそのカッコつけんのやめて普通に作詞作曲山中さんになったけど、
なるほど、
うん、俺もそういう時代あった。
そうか、
うん、ですね、ペンネーム黒い羊、サオさん「カッコの巣の下で」の PV の服をいただけるなんてありがとうございますあ、ちょっとごめん、2人にこれちょっと分かんない話なんだけど、
はい、
うん、普段着に着ようと思っていたのですが、サオさんからいただいた服なんて着れないじゃないですか、
うん、
まあ、本当にありがとうございますって。これね、あの前回の放送かな、その俺が「カッコの巣の下で」っていうあの PV で着た衣装がもうなんかすごい好きで、
うん、
みたいなこと書いてあったから、それめっちゃ安いんだ、それあの、ね、2,000〜3,000円のカウチンジャケットみたいなやつで、
うん、
PV で着ちゃったから俺もう多分普段着ないんだよね、
うん、
でもいらないな、もう邪魔だななんて思ってたの、
はい、
このゴミくずがと思ってたからだから あげますよっていう、あの
なんかこう、うん、なんとかプレゼントみたいな抽選とかじゃないんだ、この子に。
それを普通にそのこのペンネーム黒い羊がもうそこまで情熱を持ってきたから、じゃあもうあげるよって言って、だけど着払いだぞっつって、ほらこれちゃんと送り先自分で本名と送り先を書いてあって、
それは嬉しいね、
うん、そうそう、だけどこれを聞いたからといって、じゃああれ欲しいって言っても
あげない
もうあげないよって、
うんうん、
あのね、ファンクラブでいつもそういうものをね、あのお正月に、
うん、
何点あれ3点とか5点とか、まあ、気まぐれに
福袋的なんですか、
そうプレゼントしたりもするんだけど、
う
ん、もうさ、だとしても衣装いっぱいあるじゃん、もう二度と着ないものがいっぱいありすぎて、だからもうここまで情熱あるならこの人あげようと思ってね。
へー、すごい、言ってみるもんですね。
全然シャレた服じゃないんだよ別に、あのネイビーのほぼ無地に近いカウチンジャケットに腕に白いラインが2本入ってるだけで、
カウチンジャケット、
なんかそんな、あの、なんていうの、特徴的なものではないとか、他の俺がインディアンとかで着てるのがもっと特徴的なものが、
あ、
これ沢さん着てたあれだみたいな感じだけど、ほぼ無地だから
でももったいなくて着れないですってことなんだ。
いや、でも着てよ、これは着てほしいよ、ね、
そう、これはね、うん、あの逆に着ないとこれは失礼というかね、う
ん、やっぱり着ないんだったら俺だよ、よく考えたら
戻してくれや、
うん、そう、着ねえんだ、
元払いで
一回着払いで送るからね、 そう、あの、ね、恋してくれそう。でも一回送るよ、とりあえずね。
金返品払わない。
そう。
いや、これはね、あの、来た、これは来ないと、これは来た方がいいですよ、どんどん。
来てライブ来ればいないね。
もう暑いね。暑いね。
そうなの？
うん。相当暑いね、ニットの。
うん、あ、そっか。
そうだね。うん、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
じゃあカサブランカもうさ、まあ、あんまりかけすぎるともう
飽きちゃった。
いや、じゃなくてほらもうどんどんどんどんかけていくともう誰も CD 買わなくてよくなっちゃうから。
ああ、なるほど。全部。
そう。だからかまた前もかけたであろうアナザーストーリーぐらいかけて終わろうかね、
はいはい、
じゃあカサブランカのアナザーストーリーを聞きながらお別れです。山中沙和と
陽子と
深夜でした。